議会工場会議の協議結果をまとめました。平成29年9月に議長、副議長を含む委員13人で構成する議会工場会議を設置し、以来、議会の機能強化について、平成31年3月まで10回にわたり協議を行うとともに、議員の資質向上を図るための勉強会を開催しました。このほど、その協議結果を取りまとめましたので、ご紹介します。議会の ICT 化。タブレット端末導入の考え方について。議会の機能強化、情報伝達の迅速化などを図るため、まずはシステムを導入することで、連絡手段の一元化やペーパーレス化についての検証、確認などを行う試行的運用を実施し、検証結果等を踏まえ、議会にタブレット端末を導入します。決定事項。1. システム、文書共有システム、グループウェアを先行導入するとともに、貸し出し用タブレットを複数台用意する。2. 議会事務局、執行部からのメールの一元化や、冊子類の基本的な完全ペーパーレス化についての検証や、タブレット端末等を十分活用できることの確認など、試行的運用を実施する。3. このような検証、確認を踏まえた後に、タブレット端末を本格導入する。議会の会期の早期決定。本市議会の会期は、一般質問の開催日数が開会の直前まで決められないことから、会期の末日が定められず、会期の早期決定ができない状況になっていました。そこで、会期の早期決定を図ることを目的に、一般質問の会派持ち時間を代表質問、質疑を含め見直すとともに、一般質問の開催日数を4日間と5日間でそれぞれ試行、検証を行いました。その結果、代表質問、質疑及び一般質問の取り扱いを次の通り決定しました。なお、一般質問における会派持ち時間制、個人持ち時間制など質問時間のあり方、会期内における一般質問以外の全日程の早期決定など、会議の中で出された意見については、今後の検討課題として、改選後の然るべき期間において協議すべき申し送り事項としました。決定事項。1. 代表質問、質疑。会派基礎時間7分に、各会派所属議員数、ただし議長を除く、を乗じた会派持ち時間内、波数を5分単位で切り上げ、上限60分、で行う。2. 一般質問。一般質問の開催日数は5日間とし、休会日を設けることができる。また、議員1人20分とし、各会派所属議員数、ただし、正副議長及び監査委員を除く、を乗じた会派持ち時間内で行う。勉強会の実施。議員の資質向上を図るため、全議員を対象に、弁護士や公認会計士による勉強会を開催しました。第1回、知っておくべき政治資金。講師、太田雅之弁護士。内容、政治資金規正法の目的、方法。政治団体に対する規制の概要。寄付の制限、ほか。第2回、提出すべき政治資金収支報告書。作成上の留意点。講師、横井時子公認会計士。内容、政治資金規正法の目的及び基本理念、収支報告書と会計帳簿等の関係、実務上誤りの多い事例、ほか。 第3回。選挙前に知っておくべきこと。政治資金規正法及び公職選挙法。講師、島田直樹弁護士。内容、公職選挙法の目的、選挙運動とは、その他の選挙運動に関する規制、ほか。議会公聴会議の詳しい内容は、市議会ホームページに掲載しています。市議会を傍聴してみませんか？本会議、常任委員会、特別委員会、議会運営委員会は原則公開していますので、どなたでも傍聴できます。議事堂は市役所本庁舎の隣、国道側です。受付は議事堂1階の傍聴受付カウンターで行います。定員は本会議92人先着順。各委員会6から10人。受付開始時点で定員を超えている場合は抽選です。臨時会は5月15日水曜に開会する予定です。次回定例会は6月10日月曜から6月25日火曜まで開催する予定です。ツイッターで市議会の情報をお届けします。本会議、委員会の開催状況などの様々な情報をお届けしています。どうぞご利用ください。議員等による寄付の禁止について。公職選挙法では、議員による選挙区内での町内会行事などへの寄付が禁止されています。また、選挙区内の人が議員に寄付を求めたり、勧誘したりすることも禁止されていますので、ご理解とご協力をお願いします。編集にあたって、今号では、第1回定例会で審査された平成31年度予算について、一面に特集として掲載しました。市の予算について、少しでも皆様の理解が深まれば幸いです。また、議会公聴会議のこれまでの協議結果についても掲載しています。議会の機能強化及び議員の資質向上への取り組みについて、市民の皆様にわかりやすくお伝えできるよう心がけました。今後も議会の様々な活動や内容がしっかり伝わる、充実した紙面作りに努めてまいります。千葉市議会広報委員会、委員長石井重隆、副委員長伊藤光平、委員安倍聡、河合隆、麻生範夫、森田真由美、岩崎明子。問い合わせ、議会事務局調査課。電話 043-245-5472。
以上で千葉市議会だよりナンバー104を終わります。録音版発行、社会福祉法人千葉県視覚障害者福祉協会。音声役は安藤紀子、田中さとみでした。